んこんにちは、先生ズカフェの時間です。第2週の火曜日は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りいたします。どうぞ最後までお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。はい、今年1回目の放送となりますので、明けましておめでとうございますということで、この先生ズカフェですね、5年目に突入となりました。もうあっという間に丸4年が過ぎたということで、最初はね、私もこのねスタジオ、前はね、奈良町の中のねスタジオだったんですけども、30分もね喋れるのかなということで、もう本当に最初はドキドキしながら、やっとこさて喋っていたのこの前のような感じがするんですけども、おかげさまでね、皆様のご愛顧もありまして、なんとか5年目を迎えることができました。今回ですね、先週はお正月ということで、年末スペシャルね、お聞きいただいた方ありがとうございました。その再放送をね、お送りいたしましたけれども、今回ね、4人のうち私がトップバッターということで、放送いたしますので、5年目に突入しました先生ズカフェですね。4人で、盛り上げていきますので、また毎週火曜日午後3時半から30分間の生放送になりますので、ぜひともお聞きいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。お正月はね、気候まずまずだったのかなというふうに思うんですけれども、このね、週末、日曜日ぐらいからちょっとね、雨が降ったりとか、ちょっと寒くなったりということで、明日からね、次の日曜日にかけて、結構ね、寒波がやってくるというね、天気予報になりますので、まだね、お正月終わって、ひょっとしたらね、今日からお仕事という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、お風邪などね、召されないように、ご注意いただきたいなというふうに思います。さて、このお正月ですね、結構ね、休みがどうでしょう、29日から昨日まで休みだったという方も中にはね、いらっしゃるのかなと思います。私の事務所はね、30日から1月4日までということで、役所と同じ6日間ということでしておりましたので、もうね、お正月が終わってお仕事をしているという状況ですが、皆さんお正月休みね、どんな過ごし方をされましたでしょうか。私の場合はね、もう今回は本当に実家周りで、終わって近場ね、ちょっとショッピングモール行ったりとか、その程度はございましたが、そんな感じの、お正月で、あとはね、ちょうどね、今日1月9日ですので、東海恵比寿でね、どうしよう、関西各地にもね、恵比寿神社と言われるところはございますが、9日、10日、11日とね、東海恵比寿のね、時期の神社もね、多いんじゃないかなというふうに思います。私はね、どうしているかと言いますと、ここ数年はね、地元のね、柏市に、北今市恵比寿神社というのがございまして、毎年ね、3連休のどこかで、その、恵比寿神社の、祭りと言っていいんでしょうかね、行事がされますので、毎年ね、この神社へ通って、私の場合はね、笹ではなくてね、熊手をね、毎年購入させていただいて、お参りもさせていただいているというような、ことでね、今年もね、皆様がね、商売繁盛になるようにということをね、お願いして、帰ってきたということであります。またね、今年はね、こんな神社に行ったとか、いつものね、神社の話ももちろん結構です。そういったね、エピソード等もあれば、メールをいただければというふうに思っております。メールはね、申し上げます。メールアドレスがちょっとお待ちいただけますでしょうか。その間でちょっとね、メールアドレスちょっと今ど忘れしちゃったので、その恵比寿神社のね、由来というのをちょっと調べたので、お話ししたいと思いますが、これもともとはね、地域によるんでしょうけれども、大阪のね、有名な恵比寿神社の場合は、海の守り神というね、意味で、もともとはお祭りされていたそうです。それがね、長い歴史を経まして、商売をね、守る神ということで、今はね、本当にいろんなね、各地から本当に毎年、この3日間で100万人程度ね、訪問されるようなんですけれども、もうね、夜になりますと本当に入場制限されるぐらいたくさんね、人が来られているようなので、もしね、そういった、神社行かれる方はね、また混雑しますのでね、お怪我等ないように、ご注意いただければというふうに思います。はい、お待たせしました。メールアドレス失礼しました、申し上げます。784@narwafm.jp 784@narafm.jp、ファックスは074220-7840、074220-7840になりますので、ラジオの前のあなたのメールメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。では、今日ですね、何をお話しようかなというふうに考えていたんですけれども、2017年、まあ、どんな1年だったのかなということで考えてみると、もちろんね、28年、平成30年になりましたので、まあ、税制改正の話もあるんですけれども、さっきこれをお話したいなというのが一つありまして、まあ、ビットコイン、ひょっとしたらね、ラジオの前のね、お聞きの方も、買ったよ、やってるよっていう方、中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、この2017年は、このビットコインというのがね、話題になりまして、これでね、非常に、儲かったといいますか、資産が増えたという方も中にはいらっしゃるのかもしれません。私ね、全くね、こういう、ビットコインとか購入していなかったので、ね、儲かったなんて話を聞くと、まあ、羨ましいなということで終わってしまうんですけれども、まあね、このビットコインってね、そもそも、何ですかということで、ちょっとね、今日お話しできればと思うんですけども、このね、ビットコインというのは、まあ、仮想通貨といいまして、まあ、実際のね、まあ、お金とは違うんですけれども、このビットコインというものにね、まあ、換金して、まあ、その換金したもので買い物をね、まあ、したりとか、またね、価値が上がれば、まあ、売ったりとかいうことができるというものなんですけれども、まあ、なんでね、こんな話を今日するかといいますと、まあ、2017年ね、1年前には、まあ、1ビットコイン10万円程度だった価値のものが、まあ、2017年12月には一時期1ビットコイン約200万円を、ね、オーバーするということで、まあ、非常に、ね、まあ、価値が上がった、ものになりますので、まあ、当然、ね、こういった、もので、売却をしたりしますと、まあ、確定申告を、ね、当然必要になってきますので、まあ、ちょっと取り上げ得てみたというところになりますが、本当にね、これがまあ価値がね、まあ人によっては20倍、場合によってね、もっと前から持ってる方だと、本当にね、もっと倍率を高く利益が上がったということで、本当にね、まあ送り人といいますか、まあそんなね、言葉をね、出るぐらい、儲かった方も中にはいらっしゃるようです。まあそういったことでね、まあ、現在はね、私もね、ネットでどれぐらいの価値があるものかと見ていたんですけれども、まあ、大体1ビットコインでね、185万円程度なのかなというところで、それでもね、もし1年ぐらい前にね、このビットコインというのをもし購入していたら、私もひょっとしたら送り人になっていたのかもしれませんが、残念ながら一切買っていないので、まあ、もちもちね、仕事を頑張っていくということになります。そういったね、まあ、ビットコインというのは、まあ、仮想通貨ということを先ほど申し上げましたけれども、まあ、一般的にはね、こういう仮想通貨と言いますとね、ひょっとしたらね、中には電子マネーなんかもね、まあ、思いつく方、もしくはゲームのね、中でのこう、まあ、ポイントと言いますか、ね、いわゆるね、アプリとかでもね、こう、有料で、何かね、コインを買って、そこでアイテムを買って、ゲームをね、クリアしていくっていうのもよくあると思うんですけども、まあ、そういったものもね、似てるなと思うんですけども、まあ、このビットコインと言いますとね、まあ、通貨は通貨というふうに言われてるんですけども、まあ、そういったね、円であるとかね、ドルであるとか、まあそういったものではなくって、これはね、もう経済活動をね、円滑に進めるために作られた仮想通貨ということで、ビットコインのね、まあ、会社さんのホームページちょっと見せていただくと、そういうふうに紹介されております。逆にね、このビットコインはね、当然国とかね、が当然管理しているものではないというところで、果たしてね、管理はどうなるのかということでね、まあ、心配される方もいらっしゃるんでしょうけれども、これただメリットもね、いろいろ書いていると、まあ、挙げられておりまして、例えばね、海外にね、送金する場合というのは、当然一般的にね、円とか、まあ、ドルをね、送ろうとしましたら、やはりね、銀行を通さないといけないということになりますけれども、このビットコインと言われるものについては、当然ね、まあ、インターネット上でね、そういうもう記録されている通貨ということになりますので、実際にね、まあ、円とかね、ドルに、を送るということではなくて、そういうビットコインというね、まあ、通貨といえば分かりやすいかもしれませんけれども、まあ、そういったものでね、まあ、送金ができるようになっているそうでございます。 まあ、逆にね、いわゆる携帯電話とかでもね、あるような電子マネーとか、またゲーム上のコインとはね、当然違いまして、そういったね、携帯電話とかでね、あるような電子マネーとかと言いますと、あくまでもね、まあ、日本円を、まあ、日本の場合はね、日本円を、まあ、チャージしておいて、まあ、その中でね、まあ、決済するということなので、まあ、そういったものとはね、まあ、一つ、まあ、種類が違うということで、まあ、わかりやすく言いますと、本当にね、まあ、ドルとかね、例えばヨーロッパであればユーロとかありますけれども、そういったね、本当にこう外国の一つの通貨というふうに、まあね、外国とは言い切れないんですけれども、その外国の通貨というふうにイメージをしていただくと、まあ、分かりやすいのかなと思います。まあ、ドルでもね、例えば1ドルね、例えば113円とか、今だいたいね、それぐらいかなと思うんですけども、そういった感じでね、毎日新聞にもね、書いてある通り、まあ、相場というのがありまして、そんなね、何十倍とかになることはまあないですけれども、まあ、若干の変動がまあある通り、このビットコインにもね、まあ、今年は1年、去年は1年間で約20倍ほど変動したということで、まあ、価値がね、変動するということになります。で、この、ビットコインというのは個人でね、先ほど申し上げましたけれども、銀行を介さずに直接送金ができるということで、まあ、そういった意味では、使い方をね、きっちり覚えれば非常に使いやすいのかなというふうに思いますが、またね、他のメリットとしまして、手数料がね、本当にこう銀行の送金よりは安く送れるそうで、まあ、こういったのもね、実際ね、これを使い出すと、為替のね、変動というのはちょっとね、まあ怖いという方は中にはいらっしゃるとは思うんですけれども、メリットでもあると。ということになります。では、このね、ビットコインというのはね、誰が管理しているのかということで、これもね、まあ、ホームページ上の、まあ、資料からちょっとご紹介させていただきますと、このね、まあ、コンピューター上でね、そういう管理、ね、会社の方で管理をしているといいますか、特にね、こう誰かがね、一時期ね、そういうビットコインが消えてしまったなんていうね、まあ、事件もありましたけれども、まあ、基本的にはね、そういうことがないように、まあ、それでビットコインのね、まあ、登録している管理業者の会社さんの方で、まあ、管理もされているそうでございます。これもね、じゃあそのビットコインとじゃあ誰が作ったのかということで、これもね、すみません、また、まあ、記事の、ね、紹介事項になるんですけれども、これをね、2009年1月に、まあ、とりあえずね、まあ、日本人の方がね、まあ、提唱して、まあ、その後に、この、ね、ビットコインの、ね、まあ、理論を実現するために、まあ、開発されたということで、2010年の2月にビットコイン両替ができる最初の取引所が誕生しましたということで、その頃なんでね、ビットコインなんてことは私も全く知らなかったんですけれども、まあ、これがね、まあ、2016年、17年ぐらいにはね、言葉としてね、聞こえ出して、本当にもう、今ビットコインって言葉はね、言葉自体はね、なかなか知らない方もいらっしゃらないんじゃないかなということで、本当に名前としてはね、非常に知れ渡ったものになるかと思います。まあ、実際ね、やられている方はどんだけいらっしゃるかなというと、まあ、私もちょっと まだあんまりこう、周りにね、やっておられるという方は本当にちらほら聞いたことがあるという程度しかありませんで、実際ね、私がやってないので、やってどうだったというお話がね、もちろんできればいいんですけども、まあ、もしね、私も機会があればちょっと、まあ、勉強のがてらやってみれたらとは思うところもあるんですが、今、1ビットコイン約ね、180数万円ということなので、とてもちょっと今はできないなというところでございます。はい、このね、まあ、ビットコインもですね、今ね、これも、12月のね、まあ、日本経済新聞の記事によりますと、2016年はね、ほとんどが中国元から、ビットコインに交換されて、要はね、中国の方がね、本当にほとんど、ビットコインを、まあ、購入とか、まあ、運用されていたということなんですけども、中国はね、今、取引所、ビットコインの取引所というのをね、まあ、実際に閉鎖されているそうで、今ね、この今年の10月以降は、もう日本、まあ、円からビットコインにね、まあ、交換されるというのが約4割を超えるということで、本当にね、日本で本当に使っておられる方が今割合的には増えているということだそうです。またね、インターネットの記事等々によりますと、 まあね、とある IT 企業に関しては給料の一部をビットコインでね受け取れる制度を開始されている、そうであったりとか、またねこれ家電量販店であるとか、まあ旅行代理店がね、支払いの手段として、ビットコインを導入しておられるそうです。またねこれ為替のね変動ということでね価値の変動というのが当然ありますので、1年後ねじゃあこの今のビットコインの価値がどうなっているかというのは全くちょっと私も想像がつかないんですけれども、もし ねやられる方いらっしゃいましたらねその、為替って言いますかね、まあ、価値の変動だけねご注意いただけたらというふうに思います。ではこのね、ビットコイン価値としてはねもう本当に上がりましたけれども、先ほどもね、まあ、確定申告がまあ必要だということで、申し上げましたが、じゃあこの確定申告ね、これから確定申告の時期が近づきますので、じゃあどういう所得で申告するのかということですが、これ国税庁がね8月に、その取り扱いを、一部公表しておりまして、講演料とね、まあ、同じように、まあ、雑所得として、申告しないといけないということに、なっております。まあ、これね、まあ、なぜこういう、取り扱いが出たかと言いますと、株式のね、売買とかで、まあ、利益が出た場合は、まあ、上等所得ということで、その項目で申告するということになってるんですけれども、ビットコインに関してはね、まあ、将来また変わるかもしれませんけれども、まあ、現状は、雑所得ということで申告しないといけないということになっております。で、この雑所得で言いますとね、給料であるとか、まあ、事業されている方はね、事業、また不動産の収入、またね、公的年金、年金もらっておられる方に関しては、そういったね、年金の所得と、まあ、合算で、総合課税ということで申告をするということになってますので、もしね、このビットコインでね、本当に送り人みたいな、ね、方がいらっしゃったら、まあ、ちょっとね、税率はね、ちょっと、最高税率のランクに来るということで、ちょっとね、まあ、高くなってはしまうんですけれども、まあ、そういったことでね、まあ、申告をしないといけないということになってます。まあ、将来的にね、これがもっと普及するとね、まあ、株式と同じように変わるかもしれませんし、またね、これ株式の場合はね、もし売却損が出た場合には、まあ、申告をすることによってね、翌年以降3年間、まあ、繰り越しの控除というのを認められておるんですけれども、まあね、まだ現状この分についてはそういったものを認められていないということになります。あとはね、まあ、これもね、まあ、あまり関係ないかもしれませんけれども、このこうビットコインのね、まあ、こう通貨のやり取りというのはね、まあ、この今年の、7月からですね、取り扱いが明確になりまして、まあ、消費税はね、このビットコインに関しては売り買いしても消費税はかからないということに7月からなっております。まあ、通貨なのでね、株式と同じようにね、まあ、非課税ということで、まあ、当然統一はされたというところになりますが、これもね、それまではね、どっちだったんだという話がありましたので、まあ、この辺もね、確定申告必要な方はね、まあ、ご注意いただければというふうに思います。それでは、まあ、メールもね、本日も、いただいておりまして、いつもありがとうございます。ラジオネーム、みかんジュースさん。こんにちは。5年目おめでとうございます。ありがとうございます。これからも長寿番組として、楽しみにしております。あ、そうか、もう5年目ということは、やっぱ長寿番組になるんですかね。全く、そういった長寿という意識はなかったんですけれども、ね、本当に5年も続けられたのね、皆様のおかげだと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ビットコインについて、ビットコインはまだよくわかりません。先生のお話を伺ってもどうしても不安に思ってしまって、ビットコインの乱高下がもう少し収まってから、勉強して手を出してみようかなと思っております。そうですね。私もね、自分がやっぱり怖くてやっていないので、やってみたらどうですかのでね、そんなことは口から避けても言えないので、もしね、ご興味持たれてね、もうこれだったらやってもいいかなという時期が来ればね、またやっていただけたらというふうに思います。続きまして、ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。先生、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ビットコイン、2017年は本当によく耳にいたしました。これから仮想通貨が主流になると紙のお札などがなくなってしまうという可能性も出る時があるかもしれませんよねということで、確かにね、これからね、現金でね、お支払いとかではなくって、本当ね、スマートフォンでね、もう電子マネーで決済するとかいうのがもっともっと増えるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、昨日もね、新聞にも載っておりましたけれども、税金の支払いもね、もっとね、スマートフォンとかでね、決済できないかということで、もうね、来年再来年にはね、そういうものも導入する計画であるね、記事が出ておりましたように、今ね、まあ、税金のね、納付と言いますと、まあ、個人のね、確定申告であるとかは口座振替というのができるんですけども、まだまだね、会社の税金とかはね、まあ、納付書をね、銀行に持って行って、まあ、払うであるとか、まあ、一部ね、もう税務署制度を作って、まあ、電子納税という形でね、まあ、インターネットバンキングを介して納税をするとか、まあ、そういったね、手続きもできるようになってるんですけども、まあ、これもね、統計によりますと、まだそういったね、電子納税という、手段まだ1割に満たないということでね、まあ、半分以上の方が、まあ、銀行に納付書を持って行って納税するということで、まあ、そういったね、手間をもっと省いて、もうコンビニでね、金額ね、大きい金額でも納税できる。コンビニもね、今30万円以下未満ですかね、であれば、用紙を持って行って現金で払うことができるんですけれども、まあ、そういったのをね、制度としてもっと金額が多くても、もうコンビニで決済できるとか、いうことで、今後なっていくんであろうというふうに私も思います。で、続きまして、ラジオネームが、フランソワ・アルディさん、ありがとうございます。ビットコイン、大手銀行でも採用する予定ですが、問題はありませんか？お正月何か良いことありましたかということで、もちろんね、この問題があるかないかというと、ちょっと私もね、なんとも、問題があるとは言い切れない。まあ、問題がないのかどうかもね、まだ判断はできないんですけれども、これもね、まあ、もうちょっとね、為替の相場が落ち着いたら私もね、やっぱりちょっともうちょっと勉強しないといけないのかなというふうには思っているところでありますが、あと、お正月、まあ、何かいいことありましたか？そうですね、何かでいいことと言われますと、まあ、特別ね、まあ、変わったことは、なかったんですが、子供がね、だんだん大きくなると、本当に手間がかかると言いますか、手間がかかるといってダメですね。で、子供にね、いろいろお世話することがね、やっぱり増えてくる。まあ、それもね、嬉しいことなんですけども、まあ、そういったのでね、もう、まあ、体がほとんど疲れてしまって、先ほど申し上げましたけどもね、近所のね、まあ、実家とか、まあ、ご挨拶に行ったりとか、いうのと、あとは近くのショッピングモール行って終わってしまったと。いうことですが、まあ、まあ、あるとすればね、まあ、元日にね、今近くのショッピングモールで、まあ、福引きというのがありましてね、まあ、1000円払って福引きをして、まあ、お買い物券1000円が、まあ、まあ、一番下のね、賞なんですけども、その上はちょっと商品がね、いろいろありまして、まあ、そこでね、まあ、お米であるとかね、ちょっとね、いいものが当たった、それはね、ひょっとしたらいいことなのかもしれません。続きまして、ラジオネーム、バナナバイさん、ありがとうございます。こんにちは。ビットコイン、ビットコイン。P か B かもわからない私です。今度、セミナーを開催して、詳しく教えてくださいということで、これ、ね、P ではなくて B ですね。バ、ビブベボの B になります。ビットコインと呼ばれるものですが、私もね、こういった税法のね、ことがあって、ちょっとね、調べてみたという程度なんで、どこまで詳しいかと言われると、まだまだ、自信がないので、もうちょっと私もね、勉強してみたいなというふうに思います。ありがとうございます。それではね、まあ、ビットコインの話はね、まあ、まあ、これぐらいにいたしまして、これもね、まあ、今日からね、まあ、本当に何回かに分けてお話ししないといけないというところになるんですけども、まあ、少しね、お時間あるんで、先月もね、ちょっとお話ししましたけれども、税制改正のね、中のお話をね、まあ、ちょっと先月のね、繰り返しの部分もありますが、ちょっとお話できたらなと思います。まあ、先月もね、ちょっとお知らせした通り、まあ、給与所得に関してはね、年末調整の際に、まあ、一定のね、枠の、まあ、みなしの控除枠があるんですけれども、まあ、そのね、まあ、上限を、まあ、下げるというのは、まあ、正式決定されまして、あと、まあ、その分といいますか、まあ、基礎控除といいましてね、基礎控除は、これは、まあ、いくらまでの所得であれば、まあ、所得税はかかりませんよという、まあ、最低枠なんですけども、まあ、現状ね、これが、38万円というのが、基礎控除枠になっておるんですけれども、これをね、48万円にするということで、これは税制改正のね、いつもこう、案として対抗というものにね、上がるんですけれども、そこにね、まあ、しっかり明記されておりますので、まあ、そういったことをね、まあ、やっていくのが、決まりました。決まりましたというかね、まあ、これから国会でね、審議されて通るんでしょうけど、まあ、実質ね、まあ、これはもう変わることはおそらくないと思います。 あと、まあ、公的年金に関してもね、先ほどの基礎控除というのが、まあ、増額されるということがありますので、まあ、その分、公的年金控除もね、10万円減らすということで、案として上がっております。まあ、これだけ聞くとね、実質どうでしょう、増減税とここだけを聞くとね、まあ、特にまあないということになるんですけれども、先ほど申し上げたように、まあね、高所得の人に関してはね、やはりこれね、数年前からずっとね、流れとして続いてるんですが、やはりこう、いわゆる控除枠等々をね、まあ、若干減らしていって、まあ、その分ね、ちょびちょびになりますが、負担が増えていってる。まあ、これもね、高所得者の方に関してはね、やはり痛いところにはなるんですけれども、まあ、法律ではそういうふうに流れになっているというところになります。まあ、公的年金に関しましてはね、もう、年金収入でね、まあ、1000万円を超える方については、そのね、まあ、年金に関しても、まあ、最低枠のね、まあ、控除枠、まあ、給料と同じようにね、まあ、みなしで控除枠というのがもう認められているんですけれども、まあ、その上限をね、まあ、設けるということで、なってますが、1000万円の年金でちょっとね、私も見たことがないので、まあ、どういうケースがあるのかわからないんですが、まあ、こういうね、規定が設けられるということは何かあるんだと思います。まあ、あと、まあ、公的年金以外にね、たくさんの収入がある方についても、その控除の枠をね、ちょっとずつ下げていくということで、まあ、1000万円からを超えるとね、その公的年金の控除を10万円減らすとか、まだ2000万円をね、まあ、超える、まあ、高所得者の方については、まあ、20万円を減らすということで、案が挙げられております。ということでね、まだちょっとこれからお話ししたいことはまだまだあるんですが、ちょっとメールをね、また引き続きたくさんいただきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。ラジオネーム、あさりちゃんさん、ありがとうございます。先生、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も早速気になっていた話題、わかりやすくお話しくださって、嬉しいです。ありがとうございます。犬年ですが、今年は先生の相手は何ですか？私ね、虎年、昭和49年生まれなので、虎年になります。何か似ていると言われる動物、すいません。ちょっと今すぐ思いつかないので、ご容赦いただければというふうに思います。はい、続きまして、アーモンドチョコさん、ありがとうございます。非常に興味のあるお話です。ありがとうございます。ビットコイン、何か怖いような気がしてますが、初めは、イコカやピタバを使うのも抵抗があったけど、今は本当便利だから使ってますものね、もっと知りたいですということで、やはりね、まあ、代表例と言いますとね、やっぱり ETC じゃないかなと思うんですよね。本当ね、十数年前であれば高速道路のね、インターチェンジも ETC のね、レーンって少なくって、一般のね、レーンがね、お盆の時期とかになりますと、渋滞で行列になってるけれども、ね、ETC のレーンはね、スイス行ってたのがね、昔思い出にあるんですが、今はもうね、ETC が当たり前になってるように、まあ、ひょっとしたらこういったものもね、当たり前になる気がいたします。最後、ラジオネーム、そらさん、ありがとうございます。時々聞いていますが、初めてメールします。ありがとうございます。今回、ビットコインのお話しされていまして、思わずメールしました。もうやっておられるそうです。ですね、この方は。そんなに金額は入れず、少しだけしています。株の練習のような感じということ。すごいですね。税金どんな風になるのか、気になっていますが、まだ換金していないので、曲がったり下がったりゲーム感覚ですということで、これね、実際、私の知る限りですけども、やはりね、売買してね、利益が確定すると、やっぱ税金の対象に、なるというふうに、思いますので、もしね、利益が出たらね、申告だけ忘れずにお願いしたいと思います。はい、本日もね、生放送あっという間に、時間が、終了となりました。来週はね、司会師の中島先生が、お送りいたします。私はまた2月に、お聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあそれでは皆さん、これから寒くなりますけれども、お体ご自愛ください。それではさようなら。